草津署 FM 交番電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日のテーマは令和5年の防犯について、そして最新の特殊詐欺の手口についてです。そしてお話をお伺いするのが草津警察署生活安全課山本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速お話をお伺いしたいと思います。まず前半は昨年1年間の犯罪状況についてこちらお願いいたします。
わかりました。まず県内全体の状況ですが、昨年における滋賀県内の刑法犯認知件数は年間の抑止目標であった5500件は達成できず、合計6832件と9年ぶりに増加傾向に転じました。そしてその増加率は昨年と比較するとプラス1018件 17.5% 増加と大幅に増加しました。
そうなんですね。昨年の年間目標から大幅に増加してしまったんですね。ちょっと残念です。
そうなんです。続いて草津署管内、草津市、栗東市で発生した刑法犯の認知件数ですが、こちらは合計1118件となり、前年比でプラス237件となり 26.9% も増加しました。
昨年草津署管内で発生した刑法犯の認知件数は県内の平均よりも増加率が高かったということなんですね。増加数だけ見ていると単純にこう滋賀県で増加した犯罪の約5分の1が草津署管内の増加ということになりますよね。
残念ながらその通りです。ちなみに去年の草津署の増加率は県下ワースト5位となっています。こうした現状から脱却するためにも、今年は我々警察もより一層犯罪抑止活動と検挙活動に力を入れたいと思いますが、引き続き皆様市民の方一人一人のご協力もお願いしたいと思います。
では昨年はどのような犯罪が増加して、そしてどのような犯罪が減少したんですか？
まず去年1年間に草津署管内で特に増加率が高い犯罪は自動車と合計16件、これは前年比 422% 増。次に部品狙い、合計32件、こちらは前年比 300% 増。最後に公然わいせつ、合計8件、こちらは前年比 300% 増加となっています。一方草津署管内で減少した犯罪は ATM 狙い、合計0件、こちらは前年比 100% 減。次にひったくり、こちらも合計0件で前年比 100% 減。最後に忍び込み、こちらは合計1件、前年比 80% 減となっています。
なるほど。昨年1年間で特に自動車盗や部品狙いなどの自動車関係の犯罪が増加したんですね。反対に ATM 利用中に利用者の隙をついてお金を盗む ATM 狙いやひったくり、こちらの被害が一件も発生していないということは良かったなと思います。忍び込みの被害も一件だけということは、侵入窃盗、こちらは減ったということなんですか？
いえいえ、侵入窃盗の全体としては合計54件となっており、前年比でプラス13件と 31.7% も増加しているのです。住民が家の中にいる間に忍び込む忍び込みの被害は大きく減少していますが、住人が外出中の空き巣の被害は合計24件、前年比プラス 166.7% となっており、昨年と比べても大きく増加していることがわかります。
なるほど。侵入窃盗自体は増加しており、特に住民が留守中に被害に遭う空き巣、こちらが増加していたんですね。私も外出するときには特に気をつけたいと思います。
草津署管内で特に増加率が多かった犯罪は、先ほどお話しした犯罪ですが、認知件数の増加要因となっているのは何といっても自転車盗と万引きです。この自転車盗と万引きの発生件数だけで全体の約 44% の数となっています。
昨年1年間に自転車盗と万引きが草津署管内全体の認知件数のうち約 44% も占めているなんて驚きです。
また昨年は喧嘩的に特殊詐欺の被害が増加しました。まず県内では特殊詐欺の発生件数が合計132件、こちらは前年比プラス28件と大幅に増加しました。続いて被害額についても合計約3億2000万円、こちらは前年比でプラス約1億8000万円とこちらも大幅に増加しています。一方草津署管内でも特殊詐欺の被害は増加しており、特殊詐欺の発生件数が合計21件、こちらは前年比プラス4件増となっており、被害額についても合計約3182万円、こちらは前年比プラス113万円とどちらも増加しています。
いや、なるほど。県下でも草津署管内でも特殊詐欺の被害っていうのは増加してるんですね。大事なお金を盗むなんて本当に許せません。
先ほどお話しした各種刑法犯や特殊詐欺の被害を一件でも少なくするため、令和5年はさらなる対策が必要だと考えています。
それでは令和5年に草津署管内を安全安心な都市にするため、どのような対策に取り組んでいかれますか？
はい、今年は令和4年中の発生状況を踏まえ、刑法犯認知件数を昨年よりも1件でも少なくということを目標として取り組んでいき、市民の方が治安の良さを実感できるような取り組みをしたいと思っています。
今年の重点的な対策としては何がございますか？
具体的な対策としましては、昨年と同様に特殊詐欺の被害防止、住宅侵入窃盗の被害防止、子ども・女性対象犯罪の被害防止という3本柱を中心に取り組んでいきたいと考えています。
なるほど。
1つ目の特殊詐欺については、令和4年は目標の80件を大幅に超えたことに加え、被害額も大幅に増加し、また依然として被害者に占める高齢者の割合が高水準であることから、最重点課題として抑止対策の推進が必要だと考えています。次に2つ目の住宅侵入窃盗については、皆様にとって住居とは一番落ち着き安らげる場所であり、そこが空き巣などの犯罪によって脅かされると大きな不安を抱くことになります。また依然として無施錠による被害も多いため、今まで以上に皆様に向けて鍵かけの徹底などを訴えたいと思います。そして最後に3つ目の子ども女性対象犯罪の被害防止ですが、子ども女性を対象とした性犯罪は依然として高水準で推移しており、また届け出がなく潜在化している事案も一定数あると考えていることから、地域住民の方々やボランティアの方々とともに継続した対策をしていきたいと思います。
今挙げていただいた3つの、ね、項目、どれも大事なことだと思いました。
さらに草津署では従来からの防犯活動に加えて、社会情勢に合わせた新しい防犯対策も必要だと考えています。昨年は犯罪が増加する中で、イオンモール草津さんやAスクエア草津さんなど大型量販店さんの協力を得て、新たな自転車盗の対策として鍵かけを呼びかける自動音声装置の設置をしました。この設置場所では自転車盗の被害が 減少しているという実績がありますので、今年はこの取り組みをさらに向上させるとともに、先ほど説明した3つの項目も重点的に取り組みたいと思います。
変化し続ける社会に対応した防犯対策、これ本当に大変だと思いますが頑張ってください。今年もですね、 FM 草津は草津警察署に全面的に協力していきます。
ご協力をよろしくお願いします。
はい、ということで前半はですね、令和5年の防犯についてお伺いしました。ここでですね、一曲曲を挟みまして、後半最新の特殊詐欺の手口についてお伺いしたいと思います。
もしもし、俺だよ。俺、会社の金使い込んだんや。返さな、逮捕されるんや。すぐにお金振り込んでや。
ちょっと待って、振り込まないで。騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。
もしもし、社会保険事務所です。医療費を払いすぎています。還付しますので、お近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って、振り込まないで。騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。次にあなたを狙ってます。こんなチラシに要注意。
低金利で今すぐ融資します。すぐに電話をください。借金を一本化した方が返済が楽ですよ。まず保証金を送金してください。
ちょっと待って、振り込まないで。騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。振り込め振り込め振り込め詐欺。振り込め振り込め架空請求詐欺。次にあなたを狙ってます。こんなハガキに要注意。
民事訴訟最終通達書。 有料サイトが未払いです。直ちに料金を払わないと裁判になります。すぐに振り込んでください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。
草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。それでは引き続き山本さんに最新の特殊詐欺の手口についてお話をお伺いしていきたいと思います。山本さん、本日はどんな特殊詐欺の手口についてお話ししていただけるんでしょうか。
それでは、昨年12月頃から今年の1月初旬までに草津署管内で爆発的に発生している預貯金詐欺の手口について説明したいと思います。
爆発的に発生してるんですね。これはぜひ、ね、お伺いしたいなと思うんですが、確か、預貯金詐欺っていうのは銀行などのキャッシュカードを騙し取って、そのキャッシュカードを使用して被害者の口座から預貯金を引き出す手口でしたよね。確か
その通りです。この預貯金詐欺の特徴は、実際に特殊詐欺の犯人が自宅までやってきます。このラジオをお聞きの皆様の中には、そんな犯人は私の近所には来ないでしょう、そんなの私は騙されない、相手にキャッシュカードや暗証番号なんて教えない、などと思われる方もいらっしゃると思います。そんな方がまさに詐欺の被害に遭ってます。実際に昨年12月中に草津市内で6件の被害が発生し、今年1月の初めに同じく草津市内で2件の被害が発生しています。つまり直近2ヶ月の間に草津市内に特殊詐欺の犯人が頻繁に入り込んでいるのです。
いや、まだ2023年始まったばかりですが、もう同じ預貯金詐欺という特殊詐欺の手口によって、昨年12月からこの1月の初め頃までに実際にですね、草津市内の方が8人も被害に遭ってるなんて本当に驚きです。皆さん、人事ではないですよ。
この預貯金詐欺の被害者8人すべてが草津市に居住しており、さらに8人ともすべてが高齢の女性の被害となっています。つまり草津市内にお住まいの高齢女性とその家族の方は特に危機感を持ってください。こんなにも草津市が集中的に狙われているということは、特殊詐欺の犯人から草津市にお住まいの方が騙されやすいと思われているに違いありません。皆さん、本当に人事ではないですよ。特殊詐欺の犯人はすぐそばまで迫っています。
いや、何でしょう、この草津市にお住まいの方が騙されやすいと思われているというのは少しなんかこう悔しいですよね。特殊詐欺にもいろいろな手口があるかと思うんですが、現在草津市内に、入り込んでいる特殊詐欺の犯人グループは、この預貯金詐欺の手口で皆様のすぐそばに迫っています。そばにね、迫っているかもしれません。それでは実際にあった預貯金詐欺の最新の手口、ぜひ教えてください。
わかりました。まず、自宅の固定電話に草津市役所などの市役所職員の名前を語って電話がかかってきます。この時の電話の相手ですが、性別に関係なく、男性の場合もあれば女性の場合もあります。これから犯行グループが実際に使用した言葉を使ってラジオで再現したいと思います。ここでぜひサリさんにご協力していただきたいのですが、よろしいでしょうか。
わかりました、任せてください。
ありがとうございます。それではサリさんは特殊詐欺の犯行グループの一員になってもらい、被害者の自宅の固定電話に電話をかける女性の役などをお願いします。
わかりました。実際にね、女性の声でも特殊詐欺の電話がかかっているということなので頑張りたいと思います。
それでは始めたいと思います。自宅の固定電話が鳴りました。もしもし、
山本さんのお宅でよろしかったでしょうか。私は草津市役所の健康保険課のサリと申します。実はですね、昨年の5月に医療保険の払い戻しのお便りを出しているのですが、いまだに返信がないので電話をさせていただきました。
そんな手紙届いてないと思うのですが。
医療費の払い戻しの手続きは本日であれば間に合います。3年分の保険料の差額が18,650円に当たりますので還付いたします。あなたの使っておられる銀行口座にお金を振り込みます。どの口座を使っておられますか。
いつも近所の〇〇銀行の口座を使ってます。
わかりました。では振り込み手続きを行いますので口座番号を教えてください。
口座番号は123456 7です。
ありがとうございます。それでは手続きを進めさせていただきますので、後に〇〇銀行から電話があるかと思います。
ここで一度電話が切れた後しばらくすると再び自宅の固定電話が鳴り始めます。
山本さんのお宅でよろしいでしょうか。私は〇〇銀行の野村と申します。こちらに草津市役所から電話がありました。実はあなたが使っていらっしゃる銀行のキャッシュカード、原因は分かりませんが使用できなくなっています。
そうなんですか。どうしよう。
新しくキャッシュカードを作り直す必要がありますので、今使っていらっしゃる古いキャッシュカードの暗証番号を教えてください。
分かりました。暗証番号は1234です。
ちょうど山本さんのご自宅近くにですね、当銀行の職員がおりますので、自宅に古いキャッシュカードの受け取りに伺います。山本さんは封筒にキャッシュカードを入れて封筒に割り印をしてください。それから今から行く5等というものに封筒を渡してください。
わかりました。封筒を用意して待っています。その後しばらくして自宅のインターホンが鳴ったので玄関を開けると、玄関前に年齢30歳くらいのスーツ姿の女性が立っていました。そこで私はその女性が銀行の職員だと信じ込み、用意していたキャッシュカードを入れた封筒を相手に渡すと、相手の女性は無言でうなずいて立ち去りました。このような手口で特殊詐欺の犯行グループはまんまとキャッシュカードと暗証番号を手に入れ、被害者が被害に気づいた時には口座から預貯金が引き出されるのです。サリさん、犯人役ありがとうございました。
いや、うまくできたかは分かりませんが頑張りました。いやね、何でしょう、実際に演じてみて感想なんですけども、この特殊詐欺の犯行グループってもう実際にこのような言葉を使ってキャッシュカードを騙し取るんですね。こう文章だけでね、こう特殊詐欺のこんなんこんなんですよっていう手口の説明だけではいまいち実感が湧きませんでしたが、今回こうやり取りでね、実際にやってみることでより理解が深まった気がします。
ラジオをお聞きの皆様も実際に使用された具体的なセリフを聞いて少しでも身近に感じていただければと思います。しかし今回紹介させていただいた手口は様々な特殊詐欺の一部ですので、前回も説明させていただいた 特殊詐欺に騙されないための3つの決め事プラス1を覚えてください。そしてご家族、友人などの周りの人にも広めてください。
ぜひね、よろしくお願いします。
詐欺に騙されないための3つの決め事プラス1は、1つ目、自宅の電話は留守番設定に、2つ目、 ATM で携帯電話を使わない、3つ目、キャッシュカードを渡さない、プラス暗証番号を教えないです。1つ目の自宅の電話は留守番設定には、自宅の固定電話を常時留守番電話に設定し、犯人からの電話を受けないため留守番ボタンをポチッと作戦を推奨する対策です。2つ目の ATM で携帯電話は使わないは、携帯電話をつないだまま金融機関などに誘導され、 ATM を操作して現金を振り込む被害を防ぐための対策です。3つ目のキャッシュカードを渡さない、暗証番号を教えないは、自宅を訪れた犯人にキャッシュカードなどを手渡す主行型の被害を防ぎ、万が一犯人に渡してしまっても引き出しを防ぐための対策です。
皆さん、詐欺に騙されないための3つの決め事プラス1は、1つ、自宅の電話は留守番設定に、2つ、 ATM で携帯電話を使わない、3つ、キャッシュカードを渡さない、プラス暗証番号を教えないです。人事と思わずに、ぜひ自分事として周りの家族や友人にも広めてください。
よろしくお願いします。
本日は山本さんから令和5年の防犯について、そして最新の特殊詐欺の手口についてお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にも広報草津1月号の安全伝言版では、110番通報の適切な利用、事件事故を見たら聞いたら110番、こちらの記事掲載されておりますので、合わせてご覧ください。それでは次回もお楽しみに。